皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、シンクして思いを発信したいという番組です。本日のゲストは大阪学院大学外国学部の吉田隆先生です。どうも先生ありがとうございます。
どうもこんばんは。
こんばんは。
お世話になります。
はい、先生は、教員になられて、はい、47年になるんですか。
本学今現在の勤務校は45年目ですね。でその前が2年ほどありましたから、トータスとも47年ほどですね。
47年も大学教員やっておられる先生って、はいはいはい、日本で何人おられるって言うさ、あんまりおられないと思うんですよね。
いやど全然想像したこともないんですけど、まあ、そんな多くはないと思いますけれども、うん、まあ、今までに何人かおられると思いますね。
まあ、先生の人生、はい、まあ、大学教員っていうのは先生の人生そのもんだと思うんですけれども、
はい、
まあ、全国でもおそらく10人もいらっしゃらないぐらい長く、まあ、昔は定年ね退職というのは、はいはい、年齢制限なかった時期やったら昔おられたかも分からないですけども、はい、現時点においては、はい、まあ、50年近く勤務されている方はおられないと思うんですけども、はい、その先生が、まあ、大学教育の変遷というか、はい、まあ、いろんなこう例えば高度経済成長期にはですね、はい、大量生産で同じようなタイプの人を大量に出したらいいと、はい、企業を受け入れたと、はい、まあ、そういう時代から今 AI の登場によって仕事の内容も変わって、はい、個性を重んじたり多様性を重んじたり、はい、創造性を重んじたりするんで、はい、今の教育ではいけないというふうに、はい、まあ、言われてるんですけども、はい、そんな中で、はい、先生はですね、はい、もう長く教員として経験されて、はい、どんな教育が今求められている、はい、大切な教育だとお考えですか。
今現在もなんて言うんでしょうね、学生を見てましたらね、
はい、
いわゆる偏差値だけで入学試験でなんていうか振り分けられてね、はい、するやっぱり受験制度というのにやっぱり疑問感じますね、
はい、
それで僕は自分の本部校の学生見ましてもね、まあ、本学だってやっぱり偏差値で分けられた面もありますし、推薦入学制度というのもありましてね、
はい、
必ずしも偏差値だけじゃなくて面接しましてね、
うん、
そういう面 の, いわゆる印象とか自分が自己アピールするとかね、そういう面でも入学してくる学生いますから、うん、必ずしも偏差値だけじゃないんですけどもね、うん、今自分が接している学生には、うん、やっぱり僕が今経験ではやっぱり個性の豊かなね、いい意味の個性、
ね、
それをオリジナリティをね、なんと伸ばしてあげたいなと。で自分で見つけるということとかですね、うん、今日も実は授業でもそういうことを話してきましたけどね、うん、はい、
まあ、自分の頭で考える能力とか、
はい、
誰もわからない、
はい、
来たるべき世界に対して、はい、こうオリジナリティを持って、
はい、
そしてコミュニケーション能力が良かって、
はい、
そして人間性もあってという、はい、そして世界に通用する人材って言ったら、はい、今の日本の小中高で、はい、例えばセンター試験見てみても、
はい、
同じタイプの人間を作って、
はい、
ものすごく今日も筑波大学の、はいはい、学長補佐の落合、はい、さんのですね、
洋一さん、
洋一さんの30、はいはい、過ぎだけど、ね、ナンバー2、まあ、学長補佐、まあ、すごいポジションを取られた、うん、ああいう人というのはすごいこうオリジナリティで、はい、理系の考え、物理の考えとアーツのデザインの考え融合させてやるっていう、
はいはい、
まさに誰も考えなかった発想というのは、はい、偏差値教育では絶対生まれないと思うんですけどね。
そうでしょうね、うん、そうだと思います。僕が大学教員になったのまた20代の半ばだったんですけどね、はい、多分落合陽一さんのようなタイプはですね、はい、僕が大学教員になった時の頃は考えられなかったです。
そうですね、
でね、うん、あんな若い方が今筑波大学の 学長補佐、ね、うん、されて重要なポストについてるわけですけど、うん、年齢的にもね、それから、まあ、彼のようなああいう自由な発想できる人というのはまずね、うん、大学そのナンバー2的存在にはねありえなかったですよ。
ありえないですね。
僕のスタートの時ね、
うん、まあ、大学ってある意味ではこう例えば講師で入って、はい、准教授になったり教授というのは年功序列みたいな、はい、何年間やって論文どんなに書いて、はい、 そういう形のね、
はい、
なんかあの今でいう日本のピラミッドの会社組織が変わってきたの、大学こそ未だにピラミッドみたいなね、
はい、
そういう構造があると、
はい、
でそのような中であのピラミッドの構造でやっていけないんで、今はプラットフォームというかいろんな異なる意見を持った人がグローバルにいろんな意見言いながら何かを作り上げていくというのがね、創造というのは今あのアメリカなりの、まあいわゆる世界の大学におけるアカデミズムにおけるスタンダードだけど、ね、日本は今そうなってないんで、まああの大阪学院大学では先生とどちらかというと、決まりきった、こう形式的な講義より、暗黙地というかもっとこう、伸びしろを ね、
そ、 ね
それぞれの学生を持っている個性オリジナリティを伸ばすような教育をしたいなと思って、情熱を持ちながら今講義するんですからね。
そうですね、僕は先生と一緒に前期も後期も一緒に担当している科目が2つありましてね、
はい、
で正直言ってあのシラバスはあるんですけれども、必ずしもねある意味じゃ台本のないようなね、
うね
講義してますから、うん、それは学生からの質問とかね、うん、で我々は絶えずあのゲストをお迎えしてますから、
そうですね、
生きた子も本当に活発な、あの、うん、多くね、いわゆるアクティブラーニングやってますので ね、
う
ん、
そうですね、
そうしますと、あのこちらからも答え用意してなんて全くなくて、
ないですね、
で僕自身も答え分かりませんから、うん、で学生から質問されたらですね、うん、一緒に考えたりしてます。
そうですね、
でね、あのいわゆるゲストが変えられるときにですね、うん、あの なんて言うんでしょうかね、あの我々あの忙しいゲストをお迎えしてですね、うん、頼んで来ていただいてるんですけどもね、変えられるときはとてもいい感想をいただいてね、うん、あ来てよかったです、若い人と話できてとか、うん、そういう聞くんですね。
そうですね、先週の金曜日も、はい、あのオムロンの、
はい、
グローバル経営戦略部におられる、
はい、
まあ、片川さんって僕のワシの時代の友人なんですけども、はい、彼に来ていただいてですね、はい、あのまあ、履修者200人ぐらいなんですけど、はい、まあ、100何十人の学生が、
はい、
まあ、真剣に講義に、まあ、参画したんですけどね、はい、その時に、まあ、あのオムロンの会社のミッションっていうのは、はい、最適化社会から将来自立化社会になるにあたって、うん、いろんなこう問題点があると、
はい、
それを現場でいる、はい、そのグローバル戦略部の、はい、片川さんが分かりやすく学生に語りかけてくださることによって、
はい、
うん、学生から見れば 現場の現役の、
はい、
そういうグローバルな、ことをやっておられる方と直接ダイアログ対話ができるということ、
はい、
そしてちょっと我々はトライアングルというか、
はい、
学生とゲストスピーカーの先生と我々教員、
はい、
トライアングルの関係でこうやれば学生もなんかやっぱりねこうなんてやる気が出るっていうか、
そうですね、
単なるこう寝てられへんと、うん、
はい、
ちゃんと聞かなあかんというような雰囲気に、ね、なりましたね、
はいはい、やっぱりあの質問の質も良くてですね、うん、であの片川さんのゲストの片川さんの方にね、
はい、
質問、うん、あの片川さんも初めて受けるような質問もあるんですね、やっぱり、
うん、
やっぱり企業の人とばっかりと付き合っててそういう交流が多かったんですけど、いわゆる新鮮な学生とね、
そうですね、
そう思わない質問を受けられてね、
うん、
その場で考えてましたよ。
あのよくね、日本では年功序列みたいなことがあって、
はい、
あのまあ、あの年上に対して尊敬っていうかね、はい、それはありますけれども、はい、
うん、
だけど大学の講義においてはね、
うん、
あの若い人間の方がある意味では頭は柔らかくて発想があると、
はい、
それを、我々教員もある程度学生さんというかね、
はい、
あのある程度彼らのリスペクトしながら、
はい、
まあ、両者リスペクトしながら、
はい、
こういう問題解決に問題があって、
うん、
それをどのようにソリューションするかというね、
はいは
い、そしてどう行動するかという、
はい、
将来ね、
はい、
やっぱり単なる理論的なことを言ってたので、理論と実践の融合みたいなね、
はい、
ことをやればやっぱりみんなそれなりに豊かな人生を送ろうとか、
はい、
なんか社会に貢献したいとかいう思いがあるから、はい、講義というのは、
うんうん、
あの今おっしゃったようにシラバス通りやるんじゃなくて、
はい、
もっと現在進行形の問題でやれば、
はいはい、
なんかやっぱり熱いものがありますね。
そうですね、うん、やっぱり学生はいわゆる多分この程度のこういうなん想定内の受け答えのことだけで授業講義終わるのかなと思ってるのと違ってですね、受けてみたら意外とね違う発展があったりね、あっと思ってやっぱり学生も生き生きしてますよ。
生き生きしてますね、
うん、それでね、あの多分片川さんの会社の僕も興味があってね、
はい、
オムロンは いろんな発明生活の中で結びついたことをされてるんですね、
はい、
あの会社の一番僕なんかとっての驚きというか恩恵によくしてるのはね、自動改札口ですよ。もう随分昔
すごいですね、
あれ万博の頃なんですけどね、
うん、
僕の興味あれもすごいなと思うんですけれども、うん、 で片方で僕学生に質問したことあるんですよ、はい、で いわば駅の改札口で切符切ってるね、改札係の人が仕事いわゆる雇用がなくなったわけですね、
うん、
そうすると、中にはあの彼ら学生のおじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんの世代だったそういう仕事で現役で働いてた人もいたかもしれませんね、うん、そういう仕事はもう受け継がれないというか、うん、阪急や JR の、ね、仕事がなくなる。でそうなると単に単純に言えば仕事が雇用がなくなると言うんだけれどもそんな悲観的なものの考え方は学生もしてなくてですね、
うんうん、
あれ片川さんにも質問してたあの時に片川さんもね、うん、苦笑いしながらですね片川さんのところは便利になるとか生活向上のためとかねあのそういうことであの必要なものを考えた末なんですけどね大発明だと思うんですけれども、うん、あの我々 あの仕事、人間がやるべき仕事ね、
は
何かということを考えて、根本的にあの AI でない仕事ができるということをね、
そうですね、
うん、それを考えされてるんじゃないでしょうか、うん、
おそらく将来は改札もなくなって、うん
はい、
自動的に そこに電車乗るだけでもう自動的に課金されたアカウントからだんだんお金がね、はい
うん、
こうなんていうの、生産されていくような、うんまあ、そういうシステムができたりすると思うんですけれども、
はい、
だからそうすることによって、仕事がなくなるっていうよりか何か新しい次なる
そう、
ねそうこうトランスポーテーションというか、ね、鉄道と人間の融合みたいなね、う
んはい、
それぞれがあの両者あの機械と人間の関係性よりかそれが一体化するようなね、
はい、
今日もこう内谷陽一さんが言われたのは、うんデジタルネイチャーっていって自然とデジタルが融合しながらっていうと、はいはいうん、こうすごいこう次から次ともっと進んだアイデアがね、
はいはい、
浮かんでくるような
そうですね、
まあ、そういうね、
はいうん、やっぱりその自分がする仕事の尊厳というか、ね、リスペクトって先ほどおっしゃいましたけどその仕事そのものに誇りを持ってやれるような仕事をね、うん、学生いたり考えてですねだからその点あのAI でできる部分と人間でなくてできないという部分とかねそういう考えら、うん、それを我々の講義 で話ができるとゲストを迎えてね、うん、それはいいなんてチャンスを与えてるんじゃないでしょうかね。
そうですね。で僕はすごくこの講義はいいと思うのは、
はい、
あのゲストの先生に質問するのみならず100人学生がいたら100通り違う質問してくれと、
はい、
そしたら学生がやっぱり違う質問しなあかんって考えたり、
はいはい、
あるいはいろんな人が何を考えてるっていうことが分かるから、はいまあ、これこそプラットフォームで、
はい
まあ、いろんなあのそれぞれ多様性というかダイバーシティというか考え方の違う人が集まって、
はい、
その意見を聞くことによってなんかやっぱりそれの方が賢くなる気がするんですね。
そうなんです
よ。決して本に書いてないようなそういうハプニングが起こるんですそこで。
そうそうです、うん、はい。だある意味じゃあの相対的にね相手に言ったことに対してその知恵をね、うん、なんていうのかな相手に言ったことにヒントを得られてまた新しい発想が生まれますよ。
そうですね、うん、
それはすごいことですね、
うんうん、まあそうですねお互い、こう化学反応が起こったり、
はい
想定外の質問が来たりするときに、
はい、
たりで後からその質問するのみならず学生にレポートを書かせて、ね、それがすごく良かってやっぱり自分で書いてまとめると、
はい、
でそれを、ゲストの先生が話すというような、まあ、ちょっと新しいタイプの講義なんですけれども、
はい
14分ですね、はいほぼパッと時計見たら今ライブで行ってるんですけど時間が来ましたので本日のゲストは大阪学院大学、学部学部の、教授で学部長の吉田、隆先生でした。どうもありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございました。